Golden Bowl Fresh presents Ready Cafe. Let's enjoy and let's have fun.
ゴールデンボールクラッシュのラジカフェ、
イエーイ、
チキンタイムボーム、中澤です。
イエーイ、
反骨のダークヒーロー森律子です。
イエーイ、
ブルージャスティス一ノ瀬一太です。
イエーイ、
はい、そして音響にかっちゃんがいます。
イエーイ、
はい、今日はですね、律子が来てくれました。
はい、来たよ、
ね、
うん、ね、前回は千葉さんが来ていただいて、
はい、
今回は森律子は来て、はい、コーナーやりますからね。
何や、
律子のコーナー。
律子のコーナー、
リッツマイライフ。
あ、はい、わかりました。
俺それ知らないんだけど。
え、
リッツマイライフ知らない。
知らないよ。
知らねえの。
知らないよ。
あんなに人気あるのに。
そうだ
よ。マジで。
なんか質問に答えるコーナーだっけ。
そう、あの、まあ言っちゃえば、うん、相談コーナー
迷える子羊たちが集まってくるコーナー。そうそうそう、
今日も来てんの。
来てる来てる来てる
あ、そうなの。
今日は2つ来てる。
ありがとうございます。3
つやるところ2つ来てるよ
じゃあ欲しいね。
そう、
でもやる。
やる、
うん、でもやります、
う
ん、
はい、
はい、なので、準備 OK ですか、森さん。
うん、うん、多分大丈夫。
なんか今日も来るときにね、
うん、
すごい最初2人だったの、俺と律子。
うん、
じゃあなんかすげえやなそうな顔してねえ、やるのとか言って、うん、やるよっつってどこ来たんだろうっつって
あんま自信が持てないから、あのコーナーに対して。
大丈夫でしょ結構自信満々に言うやつだよね。
自信満々に言うやつ、
うん、
そう、う
ん、
あの、楽しみにしててくださいね。
はい、
はい、そして、ラジオドラマのコーナーは一ノ瀬さんの本でございます。
はい、
そして、中澤プロレスやります。
はい、
はい、
はい、ちょっとあの前回ねサウナにハマってる話をしたんですけど、
うん、
ちょっと私鹿児島に行ってきまして、で今回滞在したホテルが、はい、結構サウナで有名なホテルだったんですよ、
はいはいは
い、いやもうね朝サウナ最高でしたね
そう、サウナが有名って違うところ、まあ、何が違うの。
その土地でまあ有名なんだけど、
うん、
なんだろう、なんかね、水風呂がすごいまろやかなのよ。
水がまろや
か、わかんないかな。水風呂が体にこうね、
なんかムカつく
体にこうまとわりつくね、柔らかさの。まあ、
なんか
本当に
その評判、本当になんていうんだろう、サウナのなんかもうね温度とかがねいいのよ。
他のところと違うんだ。
違う、あ、他のところそんな知らないけど、うん、
知らないのかよ。
でも、ね、人気のある感じは分かった。
綺麗とかそういうのも含めてってこと。
綺麗かな。
あ、そうでもないか。なんかいくつかあるの。
温度と水のバランスかなあの釜のところあった、釜のサウナと、うん、あとフィンランド
ヒ
ノキのやつ、
うんうん、
それ入って、
うんうん、
でまあ、5日間行ったんだけど 毎日入ったね。
あ、朝に毎朝、
ね、
夜も朝も
朝に毎朝夜は毎日、
うんうん、
朝はまあ1日おきぐらい。
あ、
最高ですよ。朝サウナ入って仕事するって最高だなと思って。
すごいね。
なんかでもちょっとおっさんっぽいね。
いや、おっさんなんだけどねだかっちゃんも ね、ハマってるからね。
ドラマね、茶道
あ、茶道ね、あ、
出てるかな。
あ、あ、そのホテルが、
うん、
水風呂の違う。
ちょっと新コーナーやろうか、サウナのラジカフェで。
じゃあもうリッツマイライフ今日いいよ。
いやいや、
やれよ。
やめよ。サウナの話は
やれよ。
こういうさ、この毎月こうラジカフェやっててさ、
うん、
ここにこう発表するっていうのがあればさ、毎月1個はさ、うん、有名なところ行けるわけじゃない、うん、俺が行けばいいでしょ、まあね、で、レポートしてくればいいでしょ。
そうだよ。
で、写真撮ってさ、うん、動画とかアップすればいいでしょ。
ブログちょっと、
うんうん、
でもサウナってね、あの
写真でき、ね、無理でしょ。できない
ね。
それは無理
だ
よ
ね、
うん、まあ、そのサイト、あ、でもダメか、勝手に写真使ったらね、
うん、
だからサウナの入り口で、だから俺の顔を入る前と入った後の顔を撮って分かってもらえばいいんじゃないかな。
手刈り具合をね、
はい、
うん、
すいません、なんか長く
整う瞬間、
だからサウナ、あ、整う瞬間ね。いや、だからその浴槽がその何、屋内に撮っちゃダメなんだよ。だって風呂屋行ってさ、撮ってる人いる。
ダメだよ。
サウナ整う瞬間多分裸だからさ、
うん、
無理なんだよ。だから入り口で俺の顔を剃るしかない、
うん、じゃあ今日のラインナップ教えて
ラインナップはもう言った。
え、言ったっけ、
ね、
うん、ね、あそこ言ったか、
はい、30分楽しんで聞いてください。
crazy?
You're listening 50.9 FM Golden Ball Crash. Check it out.
ゴールデンラジオ劇場マッチングブラザー、声の出演トドロキ、飯塚克美、小林優希、中澤博之、小林ひとみ、森律子、ナレーション一ノ瀬一田でお送りいたします。
僕は会社の轟先輩と仕事終わりに飲むことになった。ここ最近よく誘ってくれる。というのも轟先輩、つい最近離婚したとこっそり教えてくれた。
じゃあ小林、乾杯。
轟先輩、これ何回目の乾杯ですか？
乾杯は何回したっていいもんだろ。なあ小林。
まあそうですけど。あれ、急に険しい顔になってますけど、どうしたんですか？
聞いてくれる？
ええ。
絶対にバカにするでしょ。い
や、しませんよ。
笑わない？
いや、笑いませんって。
実はね、まだ言ってない。
いや、言う間に笑っとかないと。あ、すみません。はい、どうぞ。はい、言ってください。
言いづらいな。でも言うわ。
お願いします。
今マッチングアプリやってるんだけど、
はい、
全然うまくいかないんだよね。
ああ、そうなんですか。
え、笑わないの？
だって轟先輩今フリーですよね。
うん。
出会うためには必然ですよ。
そうだよね、そうだよね。
で、うまくマッチングしてないんですね。
小林って見た目は大したことないのに女性にモテてるじゃん。何かテクニックがあるんじゃないかなと思って。
見た目大したことないは言わなくてもいいことですよね。
ごめん。
一言多い、そういうところ女性は気にしますよ。
なるほど。
いつの間にか轟先輩にマッチングアプリの指導をすることになった。東京で一人暮らしをしているが、千葉の実家に久しぶりに帰った。ただいま。
おかえり、ゆうき。
あれ、母さんは？
まだパートじゃない？
なんでパジャマなの？
だって今日休みじゃん。
だからって一日中それで過ごすの？
え、悪いの？いや、悪いなんてあんたに言わせないよ。
そういうところ、なんで変えようとしないのかな、姉ちゃんは。
外面はいいんです。はじめまして、小林ひとみです。
ほら、
騙せてないでしょ。
いけるって、一人や二人。
騙せてないから。40過ぎて実家にいるんでしょ。
弟でも言ってはいけないことってあるじゃん。
もう一回結婚する気あるの？
結婚はわからないけど、ドキドキしたい。
弟の前で恥ずかしくないのかよ。
恥ずかしさより男が欲しいの。ねえ、ゆうき、誰か紹介してよ。ねえ、
まあ、友達もほとんど結婚してるからさ。マッチングアプリがいいんじゃない？
出会い系、出会い系なんでしょ。
いつの間にか姉ちゃんにマッチングアプリのやり方を教えることになった。数日後、トドロキ先輩から飲みに誘われた。
こちらからいいねを押すんだけど、全然相手から返ってこないんだが。
トドロキ先輩、一度プロフィールを見てもいいですか？
いいよ。
好きな女性有名人が細川文江。
好きなのは顔よ、顔だからね。
とは言っても女性は誤解します。
なんだかな。
好きなタイプは優しい人。
これは間違いないでしょうね。
不正解です。女性がこの答えを書くのはいいんですが、男性が書くとはっきりしない優柔不断な男だと思われます。
そうなの？
僕、この会社に入る前、出会い系サイトの桜をやっていたんです。
驚き、俺と驚き。
男性と女性の気持ちよくわかるんです。
小林、いや、小林先生、よろしくお願いします。
小林勇気の指導のもと、アイコンやプロフィールの文章をすべて修正した。するとマッチング率が上がり、女性とメールのやり取りが始まった。数名の女性と出会うまでになっていた。その頃から轟先輩は飲みに誘わなくなっていった。数日後、小林勇気は再び実家に戻った。
ねえ勇気、
どうしたの？深刻な顔して。母ちゃんに何かあったの？
マッチングアプリなんだけど。
そっち？でどうしたの？
こう見えても毎日いいねが来るのよ私。
へえ、やるじゃん。
でもなかなか上玉がいないのが事実。
ご愁傷様です。
でもね、いい人がいたのよ。
いいじゃん、結婚しちゃえば。
投げやりにならないで。
ごめん、
今メールのやり取りしてるんだけど。
なんか困ってんの？
私がメールしても返信がとても遅いし少ないんだよね。さらに質問するのは私ばっかりで、私は愛情表現は素直に出してほしいんだよね。気がないのかな？
男性にそれを伝えたの？
ダメだった？
いや、ダメじゃないよ。むしろ姉ちゃんよく言ったよ、本当。
だって思ってることは言わなければ伝わらないでしょ？
そうだね。男なんて豆じゃない人はいっぱいいるよ。
あんたみたいに豆で気の利く男性だったらよかったのに。
褒めてくれるの？
恋愛の才能だけあるよね。
だけって、まあありがとう。
また別の日。
もしもし。
もしもし。どうしたの急に電話なんかしてきて。
この前話してた男性と会ってきたんだけど。
結婚決まった？冗談だよ。なんかあった？
聞いてよ、初めてのデートよ。ランチよランチ。彼が指定した待ち合わせ場所だし、土地勘もわからないって伝えてあったのよ。会った瞬間、何が食べたいですかって。店予約してないんかい。そこからお店決めるまで30分も歩いて探してさ、ありえないでしょ。
男性がよくないね。
もうやんなっちゃう。
諦めんの？
諦めるも何も始まってないから。
悪い人だったの？
いや、悪い人ではなかったんだよね。メールも頻繁に返してくれるし。
翌日、飲み屋にて。
俺悪くないよな。
だからお店予約しなかったんですね。
だって相手の好き嫌いわからない段階で四川料理やロシア料理を連れていけないでしょ。
初めては無難にイタリアン。
そうなの？
むしろそれ以外のチョイスが信じられない。
驚き。俺と驚き。
つまんない。
え？
女性はそのギャグつまらないと思います。
はい、もう言いません。
その女性に予約してないことを指摘されたんですか？
指摘というか、めっちゃ怒ってた。殺されるんじゃないかの剣幕で。男としてありえないって。トラウマになったよ。
諦めるんですか？
あんなに怒らせてしまったら好きにはなってくれないよね。
好意があるから真剣に叱ってくれたと思います。確かに女性の怒り方は良くないけれど、轟先輩には合ってると思います。
頑張ってみよっかな。
小林勇気への相談が二人から止まらない。
2回目のデート終わりに彼から言われたの。良くも悪くも今日良かったですって。
2回目のデートが楽しかったんだけど、相手に素直に言えなくて。
良くも悪くもって悪い印象だとしか受け取れなかったんだけど、どう思う？
そうだね。
俺は今日良かったですって小学生の日記みたいで恥ずかしくなったんだよね。
そうっすよね。
3回目のデート終わりに彼が言うのよ。次は誘ってくださいって。
3回目のデートが楽しかったんだけど、俺ばかり誘って悪いかと思ったんだけど。
いやいや、毎回誘ってこいっちゅう話じゃん。
そうだね。
ぐいぐい来られるのは苦手だけど、やっぱり求められたいじゃん。
ぐいぐい行きたいんだけど、相手が嫌がるんじゃないかと心配で。
あのさ、いろいろ不満を俺に言うけどさ、もうお互い好きなんだから付き合っていいと思う。いや、付き合いなさい。いいね？
わかった、ひとみさん。
どうしたんですか？
実はこうして付き合うきっかけをくれた後輩がいるんです。
きっかけ？
はい、 よく相談してたんです。
私も轟さんのことを相談してました。
驚き友人にですか？
いえ、私の弟です。
弟さんいるんですね。
恋愛の才能があるんですよ。
会ってみたいな。
私もその後輩の方と会ってみたいです。
次会うときは4人で会いましょう。
そうしましょう。
お店の予約しておきますね。
よくできました。
ゴールデンラジオ劇場マッチングブラザー、声の出演轟、飯塚克美、小林優希、中澤博之、小林ひとみ、森律子、脚本ナレーションは私一ノ瀬一太でお送りいたしました。次回ゴールデンラジオ劇場もお楽しみに。
森律子のリッツマイライフ。
イエーイ。律子先生来ましたよこのコーナー、
はいはい、
ね、あのメンバーの森律子が皆さんリスナーの、ね、うん、相談を、ズバッと一言で解決するこのコーナーでございます、
はい、
ね、うん、まあ、前回ね、あの非常に評判良かったですよ。
本当かな、全然わかんないんだけど
それで2通でしょ。
まあそうね、まあ、でもこれ多分ね、あと 2,3 回やることによって、うん、あの分かると思うの、
うん、
良さが、
良さが
本当に、ええ、あと 2,3 回もやんないと良さ分かんないの。大丈夫分かった。
でもね、ちゃんとね、2人相談ね、うん、くれたから、
うん、ありがとう、
本当にありがとうございます。なので今回もね、3つ、はい、相談がありますので、森先生にズバッと解決していただきます。
はい、
はいはい、では最初の、相談行ってみましょう。
はい、
はい、まずラジオネーム、ミカちゃん。
はい、ミカちゃん。
父親が定年退職を迎え、家にいることになってしまいました、うん、私は父親が嫌いなんです。洗面所を使ったら水浸しだし、平気で大きなおならもしょっちゅうします。どうしたらいいでしょうか。
耐えなさい、
根性論根性論だよ、耐えなさい。
そうだよ、だってお父さんだってさ、うん、そこまで一生懸命働いたんだからさ。
そうだね、
もう洗面台びちょびちょになるぐらい許してあげなさいよもう
さすが大人の女性、
拭いてあげたらいいじゃないのさ。
まあ、それ答えになってる、これ、
うん、いや、なってるなってる
なってる
いや答えじゃない。
何がなってないの逆に
そっか、うん、
まあね、うん、まあ確かにね、洗面所びちゃびちゃはね、まあどっちかというと俺もする方だからな。
だろうね
そうだよな、
ちゃんと拭いた方がいいよ。
大きなおならは俺あんましないんだよな、あの音を小さくする能力持ってるから
何その能力
気になる。俺も知りたいそ
れ。穴をちょっとこう、ちょっと力を入れるとなんかポシュみたいなポシュみたいな聞こえるかな、そういう音が出せるんですよ。
調整してるんだ、なんだそれ。
まあお父さんね、しょうがないよな。
でもね、定年退職したんでしょ、ってことはそれまで家族のために頑張って働いてたんだろうからさ。
そうだよね、なんかすごいもう部屋を超隔離すれば、
隔離
なんか30メートル先のなんか部屋にさ、もうお父さん閉じ込めてさ、
かわいそうじゃん
いや、そういう分けるっていうか、
でも娘さんがもう家出るから
ね。あ、まあそうだね、
あとは
そうだね、
まあ、ちょっとね、どれぐらいの年齢になるか分かんないけど、大きくなったらさ、
まあ、確かに、まあ、うん、お父さんきっと頑張ったと思うんだよね。
私もそう思うわ
もうあとはお父さんの家ですよ。
そうです
ね、そうだよね、うん、はい、はい、ありがとうございます、
はい、
それでは、2つ目の、ご相談いきましょう、
はい、
ラジオネーム炭治郎改め陳次郎僕は30歳の独身です、
はい、
仕事が終わって夕飯に何を食べていいか最近わからなくなってしまいました。そんな時は何を食べたらいいでしょうか。
北海道物産展で売ってるクリームコロッケ。
It's my life。森先生、これはどういうことでしょうか北海道物産展のってとはポイントでしょ。
北海道物産 店に今年行ったの、うん、そこでクリームコロッケ買って帰ったんだけど、すっごい美味しかったよ。
でもほらこのほら金次郎さん、金次郎さん多分仕事をしてて、多分もう帰りに何を買っていいかわからない、まあ、帰りに北海道物産展はもうコロッケは手に入らないんじゃないかなと思うんですけど、
うん、そうだね、入らないじゃない手にまあでもクリームコロッケだったら手に入るでしょ。
なるほど、クリームコロッケ、
うん、
コンビニとかでね、
あるかもしれないし、うん、なんか、まあ、もしちょっと早い時間だったらデパ地下とか。
なるほどね。でもたまにある、俺も 何食べていいんだろうって時ある。
そういう時何最後食べるの、
困った時のセブンイレブン。
セブンイレブン食べるってどういうこと。
あ、セブンイレブンに行くね俺は。
あ、それで何かないかな俺の。
もうね、セブンイレブン行けばね、美味しいものは手に入る俺の考え。困った時にね。セブンイレブン、まあ別に俺セブンイレブンからお金もらってるわけじゃないけど、うん、あそこすごいよ美味しいも
ん
揃ってる。
最近食べたなんかこれグッて
しちゃう。美味しかったです
、はい、セブンイレブンのね、あのあれ
ハンバーグ、
つけ麺、
つけ麺、あ、売ってるね。私
どこだ、
食べたことはないけど。
蒲田じゃねえ、なんか
どこだっけ、
富田のつけ麺、あれすごいよ。
あ、そう、
すごい、あれもうね
クオリティ高い、
クオリティ高い、本物だよ本物。
食べたくなるね。
あれ、チンジロさん、コロッケの方がいいん
じゃないの。いや、おい、おい、クリームコロッケって言ってんだろ。
あ、すいません
そっか、はい、クリームコロッケね、ぜひね、クリームになってください。うん、はい、はい、まあ、最後の、質問ですね。
はい、
2つじゃないの、
はい、2つじゃないです、3つ目あります。ラジオネーム、中澤博之さんからです
はい、
うん、いきます、はい、40年以上背中に毛が生えていますどうしたらいいでしょうか。
抜け、
抜く以外に何かないですか
それ
いや、剃る以外に
染めろ
あ、染めろすごいね。
でも一回染めたことあるのよ。
あるんだ。
あるある、知ってる。
なんかね、うん、演劇の公演の時に、うん、まあ板付きっていうか、うん、ね、始まった瞬間、うん、まあ、暗闇からパッと明かりつけた舞台に、うん、そうすると俺風呂上がりで上半身裸でお客さんに、うん、背中を向けて座ってるっていうのがあるの、うん、だから前列のお客様はパッと明かりついたらいきなり俺のせげなのあえて今せげと呼びましたけど。
そうだったね、そうだったね。
で染めたことある、そこで金色に。
え、それはひろゆきが染めてくれって、それとも演出家が染めなさいって言ったの。
あ、違う、俺が自ら。
恥ずかしかった、
恥ずかしかったから、
その時は。
でその時に、まあ、女の子の友達で美容師さんがいたから、うん、でその女の子に染めてもらった、
うん、え、美容師さんの女の子。
あ、もちろん他にもみんないたよ、うん、そのバイト先の、
うん、で男の子
いて、飲んでる時にちょっと次の見に来てくれる舞台で、うん、こういうちょっとね、でもし明かりついてさ、前のお客さんがさ心臓発作でね倒れちゃったらどうしようと。
せげで、
そうなんだこれはと染めてもらったよ。
もう一回染めてもらえばいいじゃん。
まあね、でもまあそうね。でさっき40年以上って言ったんだけど、うん、これ間違い、うん、だからそれだったら俺赤ちゃんの時から生えてることになっちゃう。
絶対生えてたよ。生えてたって。
生えてない、生えてない、
生えてる、生えてる、
生えてない。多分小6ぐらいから生えたんじゃないかなまあまあそうね、まあもういいか、もうい
いでしょ、もういいか、もうほら、もう自分のそれはもうほらお気に入りの場所ってことで、
ね、なんか守りたがってるんだもんね。
そうだよ、背中をめっちゃ守ってるんだよ、
守ってるんだよね、
日々。いいじゃない、
なんか勇気出たわ。
よかったよかった、うん、It's my life やっててよかったって今初めて思った。
半世紀ちょっと世間と共に頑張るわはい、
はい、
というわけで、ね、相談ください。
ください。
そうですね。
はい。
はい、
メールアドレス、
はい、
gbc@qs.oops.jp、はい、gbc@qs.oops.jp になります。
はい。
はい、またやりますので、
はい、
ぜひどしどし応募してください。
はい、
以上、It's My Life でした。
ゴールデンボールクラッシュ www.gbc.oops.jp
中澤プロレス、イエーイ、
イエーイ、
はい、始まりました。中澤プロレスでございます。
はい、
今回、うん、この中澤プロレスでやるテーマはですね、
はい、
中澤が選ぶ、
うん、
私の選ぶ、
はい、
大好きな、ヒールレスラーベスト3、イエーイ、
イエーイ、はい、
もう短いんでしょ時間今日。
ああ、まあだいぶ途中で止めます。
まあ、もう言われてる。
誰も触れてくれなかったんですけど、一応曲変え
た。おお、これこれこれ、ね、誰、
分かんないですか。
誰？
何これ？
これ闘魂ショップですよ。
わかんない、投稿ショップに流れてるの。
あのこれはですね、すごいマニアックな曲なんですよ。これあのニュージャパンワールドっていう有料動画の あるんですよ。それで今新日本プロレスがリングをね、こう
消毒
する時間があって CM が入るんですよ。その時に闘魂ショップの CM が流れるんですよ。棚橋が何とも言えないおしゃれして、なんか君も闘魂ショップで検索っていう、
あのなんか女の子が、ね、振り返るみたいな感じ、ね、それの曲。
そう
これそう、あれこんな曲だった。
そう、確かに俺がね、カッチャに作ってって言ったけれども、ね、あのただ流す前に一言言ってほしかった。いや、カッチャありがとう。ちょっとこの曲また今後活用しよう。ちょっと
分かりました。
そうだね、
はい、
そうだね。
じゃあまず第3位から。
第3位、
まあ、私がまあプロレス大好きなんで、もうヒールレスラーもうこの3人っていう、
はい、
まず第3位、
はい、
じゃじゃん、蝶野正弘。
イエーイ、
かっこいい。
かっこいいね。
もうあれは衝撃的でしたね。
うん、
もう本当にね、あの WWE から NWO っていうのを持ってきたんですよ、
はいはい、
もうあれですよ、今内藤がほらロスインゴをさ、うん、メキシコから持ってきたけど、うんうん、そういうのも先駆けですよ。
そうだね、
超かっこよかった。
いや今もかっこいい、正直
ね。
今見ても
すごい
かっこいい。
もう多分ね、大晦日のねビンタのイメージが強いと思うんですけど。
そうだね。そうだね。
ねえ、かっちゃんもね、蝶野とね合ってるからね。
蝶野
あ見たんだっけ。
あ、見たんだよね、
子供と遊んでる蝶野。雪の日。
僕もあの東宝シネマズ六本木ヒルズで見ましたね。
あ、奥さんといるところだったっけ。
見ました、ね、見ました。
言ってたよね。
いや、かっこよかった。もう本当にね、あのヒールってその前まではちょっとね、ちょっとダサかったんですよ。なんかヤクザっぽいっていうか、ヒールレスラーといえばひげ生やして中年太りでオラーみたいな。
あ、ヒールっていうもののイメージが。
でもまあちょっとスタイリッシュであの時はかっこよかったですね。
はい、
はい、続いて第2位、じゃじゃん、アブドラザブッチャーです。
お
お、なぜかというと、もうね、フォークをさ、こう相手のね、うん、この腕のところにぶっ刺すわけ。それ当時ゴールデンタイムで全日本プロレスやってたから、
うんうんうんうん、
俺見てたの、
うん、
そしたら、テリーファンクにもうガンガンフォーク刺してるわけ、うん、7時だよ夜の。
結構有名なやつ、ね、
そう、
うん、でこれなんでフォークだか知ってます？
知らない。
これ僕あの鈴木みのるに聞いたんですけど。
友達じゃねえだろ。
あの、まあ、本で書いてあったんですけど、あの鈴木みのるとブッチャーが組んでた時期があって、あのフォークは大体、
うん、
あの凶器じゃないじゃないですか。
まあ、食べるものを
使う、まあ、もの
だ。普段に使うものを狂気にしてるから恐怖心が生まれるんだっていう。
なるほどね。
あ、なるほど、
ね、鈴木のるげってました。
へえ、
ね、まあわかるわかる、もともと狂気じゃないってことです
よね。そうそうそう。あ、はいはいはい。でぶっ刺してて、
いやぶっ刺してて、いやうちのテル子って母親ね。いきなり止められたんだよ、
う
ん、
あ、消されたの。さすがにね、子供に見せられない。
そうそうそう、うん、そう。
へえ、あ、じゃあ そういう意味でも印象深い感じだ。
で、しばらくしてなんかテル子がいなくなった時に、
うん、
もう一回つけたら、うん、テリーファンクが、うん、もう血だらけで倒れてた。
それはそれで衝撃だね。
衝撃だった。衝撃でしたね。
なるほど、
はい
はい。
で、第1位です。
はい、じゃん、
グレートムタです。
お
ー、もう、ね、僕があのプロレスもう見始めたきっかけになった人ですよね。
あ、そうなんだ。
やっぱりあのグレートムタって武藤敬司がやってるんですけど、
うん、
もうとにかくかっこいいというか、ちょっと忍者というか。
中田さん、
はい、
そろそろです
。
1位の話聞きたいよ。
入場シーンがすごいかっこいいのよ、
うん、
大砲がドーンって飛んでそっちに武藤がいるみたいな、
あの別なところにね。
そうそうそうそう、
すごいね、
はい、
へー、
終わりで。
そうそう、
あ、武藤のかっこよさが。
以上、中田プロレスでした。はい、エンディングの時間が来てしまいました、
はい、
いや、ムタが一番ってことです。
そうだね、そうだね、
はい、
うんうん、はい、
ありがとうございました。皆さんいかがでしたか。
はい、ね、
ね、ラジオドラマ僕は今回好きでしたね、
あ、そうだね、面白かったね。
好きな内容でしたね、はいはいはい、かっちゃんも良かったね、
よかった
ね。驚き、驚きだっけ。あの裏話エピソードを一個言うと、なんか僕はあのいきなり本番で超怒ったんですよ。なんかつまんないみたいな、
うん、
その後のかっちゃんの絵があれ本当のかっちゃんでさ、あれ良かったです。
とどろきつまんない、笑っ
ち
ゃった、笑っちゃった、
笑っちゃったから、ね、一回止めました。
一回止めましたね、
はい、はい、ラジオドラマの感想ください、
はい、
お願いします、はい、待ってますので、
待ってます。
であとね、リツコもね、
うん、
リツマイライフ広げていくよ、どんどん。
よろしくお願いします。じゃあ、
はい、
はい、
まあ ね、最近あれでしょ、ボンジョビのさっき流れてた曲で朝起きてるんでしょ。
起きてる起きてる起きてる、あれに助けられてる毎日。
ゴールデン、あの曲使いすぎだよね。
いや本当に みんな好きだな。
本当ゴールデンが中山きんに君だよね。
そうだね、いや本当そうだね、本当そう、はい、うん、
まあね、リッツマイライフもやっていきますので、はいはい、お願いします。
お願いします、
ね、次回はもういよいよ今年最後の収録、はい、そして放送になるんですね。
そうです ね、
ね、
う
ん、皆様の寒くなってきましたので、はい、あの体調管理ね、皆様気をつけてください ね、 で、うん、楽しく生きていきましょう、
ね、
はい、番組のお相手は私中澤と
森律子と
土瀬一太と飯塚克美でした。
せーの、バイバーイ、バイバーイ。